私たちの教会は今、チーム C 域に関する御言葉が告げられています。今日からは、契約中心として聖書66巻に出ている、また契約中心の人物を中心として御言葉を告げようと思います。今日は創世記、そこには創造の契約があります。契約とありますが、契約と日本語でこういう言葉がありますか？原約？この単語はあまり使いませんか？上のものを使いますね。契約というのは無条件的、神様の一方的なものであり、無条件なものが契約です。無条件なのです。無条件に約束を結ばれました。一方的で、決して一度結ばれたからにはそれを廃することはできません。何の事件があっても、いくら時代が過ぎたとしても必ず成就されるものが契約となります。私と皆さんが信仰生活する中で契約を握るということがとても重要です。信者にとって人と出会ってみたり個人養育をしたりすると思いますが、その時契約を刻印や体質にしてあげることが大事です。聖書に出ていることを中心に、本日は創造の契約についてお伝えします。契約というのは、本来双方相違によるもの、同意してこそ契約がなされます。相手がもしその約束を破れば、それは無意味になってしまいます。ですから神様の契約というのを、私たちがこう議論し合って決定して結ばれたっていうものではなく、聖書で言う契約というのは神様の一方的なものだということです。決してこれは撤される、なくさられることはありません。一度の契約は 100% 守られます。それが契約です。私たちが契約というと漢字で見たら、このようにまあ、双方によるものなんだなって捉えるかもしれませんが、決してそういうものではありません。神様の一方的な約束です。それが契約です。だから皆さんが不足でも構いません。弱くても大丈夫です。深刻な霊的問題がたくさんあらわになっても構いません。神様がくださった約束、契約を確実に握るならば、皆さんに時間表にかなってそれは成就されます。それが神様がくださった一方的なものであり約束です。それが契約です。その意味を持って踏まえて御言葉を聞いていただきたいです。皆さん、聖書は66巻でなされています。旧約の聖書では1500年の間、多くの著者を通して記録されました。新約は100年にわたって聖書が記録されていましたね。この聖書一冊は1600年にわたって書かれた本です。だからそう考えてみるとすごいですね。1600年なので、私と皆さん、この聖書がここに届くまで、この時代に届くまで1600年がわたったと言われています。記録した人たちは40数名が記録したと言われています。1600年にわたって40わずか余りの人たち。皆さん、契約を観点として聖書66巻を見てみると、私たちは聖書66巻というものを持っていますが、その創世記というものを見たときも66巻のうちの一冊だと考えることもできるのですが、そうではありません。なぜそれが間違っているのかと言えますと、創世記には創世記3章の事件が書いてあります。創世記3章の事件がもしもなかったとしたら、 聖書を記録する理由もなければ、イエス様がキリストとして来られる理由もありませんでした。この創世記3章の事件、聖書全体にこの創世記3章の事件ゆえに記録されたと言われているので、この創世記3章は人間にとってとても重要な事件です。創世記はすべての問題の原因であると言われ、また出発点を話しています。すべての答えがまた創世記3章にあると言われています。私たちがよく知っている創世記3章15節が答えです。聖書全体を創世記3章の事件がなければ、聖書が記録される理由もなければ、キリストがこの世に地に来られる理由もなかったと。だから聖書66巻はキリスト中心としてすべて書かれています。それが聖書です。聖書66巻は 100% キリストを観点として見なければなりません。キリストによって堕落した人間が救われた、その救い論ならば、救いっていうのはまた伝道とつながるんですね。じゃあまた次には伝道の観点、そして宣教の観点、これのために時代時代ごとに働き人、福音を伝える働き人が立ち上がったのですが、それが弟子中心として、弟子観点として、こうやって歴史が流れていったのですが、それの歴史を見ながら教会史の働き、歴史だと言います。聖書66巻は創世記3章を知ってこそキリストを正しく知ることができます。キリストを知ってこそ皆さんの人生が、私の人生そのものの招待性も分かることができます。これらを踏まえて御言葉をお伝えしていきたいと思います。ソロモンが神殿を建築したのですけれども、それを第一神殿と言いました。大きな建物を建てて、そこに右左に大きな柱を2本建てました。この2つの柱は軸になります。この2つの軸、柱が崩れたらその神殿そのものが崩れてしまうと言われています。ではその2本支えることができる2本の柱を見て、ボアズという名前、もう1つはヤギンっていう名前を付けられました。それが軸になっていました。その軸が崩れたら全てが崩れてしまうと。どういう意味でしょうか。皆さんが信仰生活をする中で、なぜ信仰が持続されずに崩れてしまったり、教会に来なくなったり、そうなっちゃうんでしょうか。それは、契約の柱が立てられていないからです。だから、聖書にある契約を確実に知ってこそ信仰が立てられます。契約を知らなければ、私たちの気分や感情というものがあるので、自分に正しい間違っているという判断もできるので、それをもって教会を見て、聖書を見て、自分の暮らしを見るので、信仰を見るので、環境に問題が来ると信仰を放棄するのです。だから契約ではないのです。契約中心じゃない信仰生活ですね。ですから信仰生活持続ができません。皆さんが教会に来られて、神様が私にくださった契約が何かを確実に根が下ろされて、誠にこのように神殿が建てられていくようにするべきです。この柱である御言葉、契約中心の信仰生活でなければ、そのどんな人であっても環境に問題が来たり苦しみが来てしまうと、自分の考えにとらわれてしまって信仰生活から立ち去ってしまいます。だから教会は、皆さんのまた使役というものは、全生徒がキリストを受け入れて信じたのであれば、神様の約束された約束通りの信仰生活ができるように助けてあげてください。これがとても重要です。契約の柱が立てられるべきです。序論として、今日ちょっと修法をご参考にしていただきたいと思います。見てみると、まず、私たちはなぜ神様の契約である御言葉を その御言葉に集中をするべきなのか、神様の御言葉に何で集中するべきなのかの理由がありますね。それ知るべきです。神様の御言葉は創造の能力があります。それが創世記1章1から31節まで、神様は無から有に、ないものからあるものとして完璧に創造されました。何によって？神様の御言葉によって。神様の御言葉は創造の能力があります。皆さん、御言葉を単に聞くのではなく、神様のものすごい能力のある御言葉を聞くと考えてください。御言葉には能力があるからです。御言葉はあってなくなるものではありません。ですから、神様の御言葉は永遠なる御言葉です。イザヤ40章8から31節を見ると、天と地はなくなるが、花は枯れて、草は枯れて花はしぼむが、主の言葉は永遠に立つと言われました。ですから、私と皆さんが持っているこの聖書、神様の御言葉は永遠なる御言葉です。であれば、私が祈って直ちに答えがないからと言って落胆してはなりません。なぜ？永遠だからです。必ずその御言葉は、ある日皆さんに時間表になった時に答えられます。永遠なる御言葉です。しかし、この御言葉が、どのように来られたんでしょうか。人となって来られました。ヨハネの1章14節には、言葉が人となってと書いてあります。それは誰ですか？キリストです。言葉が、キリストが人となってこう来られたんですね。またこの御言葉は必ず成就されます。必ずですね。必ず成就されるのが神様の御言葉です。イザヤ55章10から11節にありますし、マタイの福音書5章17から18節にも何とありますか？神様の言葉は一点一角廃れることなく必ず成就されると書いてあります。必ず一点一角もう廃れることないと言われました。これが神様の一方的な契約です。だから皆さん、御言葉が与えられるときは、皆さんによってその御言葉が成就されるためにくださるものです。なんで？イザヤの55章10から11節には、空から雨が降りますね、また雪が降りますね。その雨や雪が天から降っても必ず地を潤すんですけれども、元には戻ることはありませんね。そこに もし種をまいたのであれば、その水によって栄養がずっと巡ります。雨や雪は天から降っても元に戻らずとあります。それってどういうことですか？今日、神様の御言葉は神様に再び戻ることなく、神様が一方的にくださった御言葉は必ず皆さんに豊かに成就されるということです。だから、御言葉は必ず成就されると信じて受けてください。それがとても重要です。なぜですか？神様の御言葉は死んでいるものではないからです。神様の御言葉は生きている御言葉です。なんでですか？神様が生きておられるからです。ヘブル4章12から13節には、神の言葉は生きていて運動力、力があり、両刃の剣よりも鋭くて、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通して、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますと。13節には、作られたもので神の前で隠れて仰せるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されていると。神様の御言葉は、皆さん、御言葉に集中するべき理由はこの理由のゆえにです。 皆さん癒しの働きが起こります。だから私が病気だからお医者さんの言葉だけを頼るんじゃないのです。薬ばかり依存しちゃダメです。神様から見たらそれには願い、御心がある病だからです。皆さんの霊と魂癒すことができます。精神の問題も癒すことができます。心の傷癒すことができます。神様の御言葉によって癒すことができます。ですから皆さんは御言葉に集中するべきです。またこの神様の御言葉を通して神様は救いを成し遂げられていきます。私たちがどのように救われましたか、なぜ救いを受けるべきでしたか、全部御言葉に記録してあります。だから聖書を書かれた理由、これを記録したのは私たちに永遠な命を持つものであることを分からせるためだと言いました。第二テモテ三章十五節では、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。この救いを受けさせることができると書いてありますね。だから神様の御言葉に集中します。アメン。皆さんが新しい家族を養育されながら、この奥義を知って信仰生活をすることが重要です。ずっと教えてあげてください。聖書は信じてもいい、信じなくてもいいっていう本じゃないのです。それって結局私の感情、私の考えじゃないですか。私の経験や知識、肉による体験、それによって選択して判断したりして、それ全部私に入っているものじゃないですか。だからサタンが神様の御言葉を信じさせないように、こうやってからし種を撒いておいたのです。そこに騙されないでください。アメン。だからヨハネの黙示録一章三節には、この予言の言葉を朗読する者、聞いてそれを守る者、幸いであると言いました。皆さんが聖書を読むだけでも幸いなことです。皆さん、神様御言葉を聞けること自体がもう幸せです。その御言葉を守れることはさらに幸せです。だから皆さん、神様の御言葉に集中するとき、エレミア、イスラエルの民たちが荒野に行って、神様の御言葉を受けたんですけれども、その時に御言葉の中でイスラエルの民たちが幸せに御言葉を受け取る場面が書いてあります。それは申命記33章3節にです。何と書いてありますか。誠に国々を民を愛する方、あなたの御手のうちにすべての生徒たちがいると。神様の御手の中に生徒民がいると、彼らはあなたの足元に集められ、あなたの見告げを受けると書いてあります。皆さん、御言葉を受けるときに、私が本当に幸せに御言葉を受けるべきです。なんで、能力があるからです。その御言葉には力があります。あってなくなる一時のものじゃなくて永遠なものだと言われました。その方が私に実際に人となって来られて、その御言葉約束通りに全部解決されました。だからキリストの契約を握っているならば、必ずその御言葉は皆さんに成就され答えられるしかないのです。なんで、神様が生きておられ、また神様の御言葉が生きているからです。皆さんによって救いを受けさせることができる。神様のその子供へ身分を変えられました。神様が共にいる人はものすごい力を持っています。だからその御言葉に近づいてください。自分の近くに御言葉を置いて、それをずっと読んでください。それが幸せだと書いてあります。また聞いてください。それが幸いですから。皆さん、本当に幸せを受けた人たちです。神様の御言葉を聞くために教会に来られたのではありませんか。 ならばその御言葉を守る人になるならばものすごい幸いな人です。この祝福が主の皆によって望むように祝福します。創造の契約とは何ですか？神様がすべての万物を、すべての被造物を御言葉によって一つ一つ創造されました。だから創造には原理があります。この原理というものは絶対的な原理です。なんで絶対的と言いましたか？なんで絶対的なんですか？私たちは今日多くの樹木、木を見ていますね。木は地面に根っこを根ざして生きているのが絶対的な条件です。そのどんな木々であっても樹木であっても土から離れてしまったら生きることはできません。その土から離れてしまったら死んでしまいます。干からびます。無条件に木はこの土に根を生えさせるべきなのです。それが絶対的な原理です。また空を飛んでいる鳥がいますね。鳥は空中でパタパタ飛ぶことによって幸せであって、鳥かごの中にずっといたら不幸です。それが絶対的です。皆さん、海にいるお魚見てください。そのお魚は水の中にいますね。水の中。それ絶対的なことです。皆さん、大きな海でクジラが食べ物を探そうと思って陸地に上がってきてしまったら、水から出てしまっているんですから、その結局陸に上げられたまま死んでしまったクジラだっていっぱいいるんですね。だから絶対的なものであって、このお魚は水の中にいることが絶対的です。それによって幸せです。それが原理です。私たち人間は、人は神様の形によって作られたので、神様と共にいてこそ幸せです。これが絶対的です。皆さん、幸せであるならば、まあ肉体的に快楽を感じたり、面白さを感じたり、追求したり、肉だけの楽しさ、面白さだと人は考えるんですけれども、私の肉体よりももっと大事なのは私の霊と魂です。私の霊と魂は神様と出会うべきです。それが神様が私を創造された創造原理です。これが原理ですね。全部、木も鳥もお魚も、全部絶対的な中にいるときに幸せですね。なんでそこには理由があります。なぜ全部生命とつながっているからです。生命とつながっています。皆さん、神様がいなくてもいい気がしますか？申し訳ございませんが、霊と魂は死んでます。死んでるというのは、永遠なサタンの国に運命が囚われているので地獄に行くということです。救いとはその死から命に移されることだと。それが新しい命ですね。原理です。神様が創造された原理です。ここで最も重要なのは人が神様の形によって作られたということです。理解できましたか？未信者たちに必ず伝えてあげてください。目に見える世界ばかり見ていてはなりません。食べて生きること、暮らすこと、そこに捕まっちゃダメです。あなたはあなたの中に霊があるんだよ、魂があるんだよと。そこが確信ですね。人は神様の形によって男と女は創造されたんですね。人間の所属は神様です。神様と出会ってこそ幸せです。神様と出会うことが永遠な命を受けることですと。よって幸せになれますと。それが原理ですから。でも人たちは、みんな肉となったとあります。だから自分の幸せを、 霊魂があることに気も使わないで、あるかもわからないで、自分が今の現状うまく生きていけるのか、食べて生きていけるのか、いいポジションにいるのかいないのか、学べているのか学べていないのか、それネフィリムです。サタンが私たち人間の運命をそうやって掌握しました。基準と標準は何ですか？私の基準何になってますか？全部肉です。神様が人を作られたことを嘆かれて、地面にあるすべてのものを水によって洗い流してしまおうと、よってノアの箱舟の事件が起こりました。そうではなく、まず皆さん自身からまず自分の招待性を見つけてください。誠に絶対的な幸せが一体何であるのか、私の絶対的な幸せは何ですか？神様と出会うことです。神様から救いを受けたこと、神様と共に生きられることです。これが絶対的なことです。創造には原理があって、また創造には秩序がありました。神様は無秩序な方ではなくて、確かな秩序を持っておられます。宗法にありますね。神様が初日、二日目、三日目、四日目、五日目、六日目。こうやって想像されましたね。そうですね。こちらには区分と書きました。神様がまず舞台を作られました。そして神様が舞台に主人公をまた作られましたね。だから初日から3日目まではまず舞台作りをされました。どのような舞台を作られましたか？神様が何にもない空虚なところにまず光をあれと言われました。まずは光から作られました。その光が照らされた時に闇と光を分けられたんですね。二日目には大空に、大空と下に、大空の上に、大空の下に分けられました。そうやって地面海があるんですけれども、3日目にはその大空にある水を集められたと書いてありますね。それを集められて海と地面を作られました。これも重要な秩序ですね。この舞台をまず作られて、3日目まではこうやって人間にあるべきすべての舞台を作られました。舞台作りをして、そうやってから主人公を立てます。天には、太陽と4日目に月と星が作られました。私たち人間はこれがあってこそ生きることができるのであって、なかったら死んじゃいます。太陽がなかったら、皆さん、ずっと真っ暗だったらどうなりますか？生きられません。だから神様は月星、こういうのも全部想像してくださいました。5日目には神様が大空の上の方に鳥類とありますね、鳥たちを想像されました。飛び回るもので、大空の下の方には魚類、お魚を想像されました。で、6日目には地面に家畜、獣、動物を想像されました。で、その6日目の一番最後に全部を想像されてから何を作られましたか？人間を想像されました。神様の形によって 男と女を想像したとあります。海と地面、ここにはこの6日目に作られたものが生きられるように、地面に種によって作られるもの、種によって作られる実りが得られるようなものも植物も作られたんですね。これ皆さんがよくご存知の内容です。でもここで最も重要な御言葉があります。神様は私たち人間に必要なすべてを完璧に作られました。人間が何かを生み出して作るんじゃなくて、すでに人間に必要なものは全部神様が創造されました。だから私たちの生活のすべてのものは神様が作ってくださったものです。そこに対する人間はみんな神様に感謝できるべきです。創造主に感謝できるべきです。すべてのものを今日私と皆さんが持って生まれてきたんじゃないのです。生まれてみたらみんなありました。このものすごい祝福を神様がくださいました。私たち人間は一人も創造の姿を見たことはありません。初日、二日目、三日目って、神様が何かを創造された時には人間いなかったので、創造者が誰であるかのをよくわかりませんでした。創造、まあ、自然にできたんでしょうって考えて、唱えて進化論を学んだり、そういう知識を学ぶんですけれども、それも200年くらい前にイギリスにいたダーウィンっていう人、はじめその時科学知識がやっと文化というものが発展される時期でもあったので、哲学や政治学がその時に発展していったので、その以前はみんな神様を信じていたんですね。みんなが神様に礼拝をしていました。そういうことがありましたが、神様が創造される時の創造の使命、誰にも見せませんでしたね。神様が創造される時に、誰かが神様を助けて、創造したこともありませんでした。神様が私たち人間に必要なすべての環境を創造してくださいました。それ信じられますか？これ信じるべきです。人間が生み出したものは何一つありません。あるものを持って、かつこう発展させただけに過ぎないのです。原理そのものは神様が作られました。だから神様がいない人、神様をいないっていう人は愚か者です。愚かな人です。神様を知る知識が最高の知識です。だから長老会において摂理門徒にあるんですけれども、神様に人間の創造された第一目的は、食べるのも飲むのも生きるもの何をするにしても全て神様の栄光のために創造されたと書いてあるので、そうですね、第二の門徒には神様を栄えてまた誉れさせるためにと、私たちは被造物として創造主であられる神様に栄光を返すしかありません。その方を楽しませるのです。それが人生の目的です。私の栄光のためにみんな生きていくんですけれども、最後の3番目、創造には秩序があるのみではなく、2番で 創世記1章26節、27節、28節があるんですが、私、26節には、さあ人を作ろう、我々の形としてと書いてありますね。我々の形というのは、聖三位一体なる神様のことです。神様がおられました。そして、神様のご自身の形によって、男と女を、彼らを創造されたと。なんで？御座と疎通させるためです。28節には、ものすごい権勢と能力をくださいました。この2番で作られたすべてのもの、これは神様の形によって作られた人間に納めさせて、また任せようとする、ものすごい権威と能力をくださったのです。神様がくださったものです。私の力、能力じゃなくて、神様がこの能力をくださいました。ならば、創造の奥義がありますね。奥義。その初めの奥義って何ですか？先ほどお伝えしましたが、創世記1章26節。神様は私たち人間をこのように創造すると、まずデザインされました。デザインされました。どのように？26節。神は仰せられた。さあ、人を作ろう。我々の形として、我々に似せて、と書いてありますね。我々って単語が2回出ていますね。どういうこと？聖三位一体なる神様が、聖三位一体なる神様はいつからおられましたか？天と地を創造される前からおられました。だから、聖三位一体。神様が私たち人間をこの世のすべてのものにおいて計画されデザインされたんですね。創世記一章27節では何とありますか？神は人をご自身の形としてと書いてあります。ご自身の形。皆さん誰に似てますか？神様の作品ですから神様に似てます。牧師先生、私ブサイクですっていう方も神様の作品です。私はイケメンを見たら羨ましいと思うんですけれども、私もなお神様の作品だと思います。神様が作られたので、神様が我々の形、ご自身の形と言いましたから、何？形というのは身分を意味します。何？神様の子供。神様が責任取ってくださる方。神様がすべてのこと、すべての問題も解決してくださいます。そういう身分です。ですから神様は初めから私たちに唯一性をくださいました。唯一なもの。神様の子供という唯一な祝福ですね。身分は何を意味しますか？生命、命を意味します。永遠な命。それは神様の形というのは永遠な命を意味するからです。それは言い換えますと、私たち人間は肉がありますけれども、霊的な存在です。これが神様の形という意味です。霊的存在。すでに霊的に私と皆さんのことを神様がサミットとして、霊的サミットとして創造されました。霊的サミットです。初めからです。皆さん、何か信仰生活が上手になったから後にサミットではなくて、神様は神様の形で作られた全ての人間を初めから霊的サミットとされました。すっごいですね。皆さんの存在価値を環境に置かないでください。お金に置かないでください。皆さんの存在そのもの、何かできるできないに置かないでください。 騙されちゃいます。今日私と皆さんの存在価値というのはものすごい霊的サミットです。いくら知識があっても霊的問題に引っかかったら崩れちゃいますね。神様の御言葉を持って、神様という存在によって、神様の子供の身分によって、その人たちに答えをあげることができます。霊的サミット、社長は事業どれだけ大変でしょうか、難しいでしょうか。だから偶像を訪ねて拝んでいます。守ってくださいって、本当にいろんなことしているし、ストレスも受けているはずです。そういう人たちに皆さんがこの福音を持って彼らを癒すことができる霊的サミットとして呼ばれたんですね。神様は私と皆さんのことを初めから霊的サミットとして創造されました。これはものすごい祝福です。だから創世記1章28節には、神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、埋めよ増えよ地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ、すべて治めなさい。神様は初めから偉大なる権威をくださいました。治めて征服することのできる能力をくださいました。これを機能サミットと言います。機能サミットと言います。すべての文化の霊的な流れを変えることができる文化サミットとして呼ばれました。文化サミットです。すっごいですね。これが神様が私と皆さんによって237世界福音化をするよと契約を結ばれたのです。契約を結ばれました。あなたこういう存在だよ。そうやってまず皆さんが誰であるのかを探し出してください。皆さん、環境を見つめないでください。できるできない、それ見ていないでください。あの人いっぱい持ってるな、なのに私はないな、あの人は優秀なのに私は優秀じゃないな、とか、それ基準は何になってますか。そのフォーカスが私になってます。だから人はないからってずっと欲張りになっていくんですね。ヨハネの8章44節のまんまついていきます。そればかり探して、そればかり成し遂げようと目的をそこに置いて生きています。神様が私と皆さんを創造された根本の目的を探してください。これ招待性見つけ出してください。原理見つけ出すべきです。これが信仰生活です。神様が私と皆さんを初めから霊的サミットとして、また技能サミットとして収めて征服することができるようにされました。世の中のすべての文化の流れを変えられる文化サミットです。神様がそうやって人間を創造されたのです。初めからその祝福を味わえるように願います。わかりましたか。今週はこの御言葉を持って出会う人ごとに少しずつ説明してください。人々は世の中が作り上げたバベル塔の中で、それを見上げて、それが最高だと錯覚しています。原理逃してるからです。根本逃してます。それを皆さん癒してあげてください。その考え変えてあげてください。私と皆さんが今日からまた一段階ずつ御言葉をお伝えしていきますので、まずは皆さんから生かされて、皆さんからまず招待性を見つけ出して、サタンはすでに皆さんの現場に行って待ってます。これを逃して、なんで私こんなにもうまくいかないの、なんで私傷だらけなの、なんでことはうまく進まないのって騙してくると思います。その暗闇を打ち砕いてください。私は霊的サミットだ。 私と出会うすべての人を神様の御言葉によって生かすことができる、そういう霊的サミットなんだと。神様がくださったタラント、技能、専門性、これをもって私は人を生かすんだ。暗闇文化、完全に砕いて福音文化に変える、そういう文化サミット、この祝福が始まるように主の御名によって祝福します。お祈りします。父なる神様、感謝します。一部礼拝を通して創造の契約を知って、私たちの身分と権威、ものすごい能力を持って、霊的サミットとして、技能サミットとして、文化サミットとして、神様が創造されたことを告白して感謝します。愛する生徒たちが騙されずに、そのような現場を生かし出すことのできる、神様が人間を作られた目的を果たす、奥義を味わえるように、また生かす人になれるように、癒す人となれるように祝福してください。感謝を捧げ、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。